永田町カフェ、ご案内は近藤里です。永田町カフェ、今月は片山虎之助さんを迎えてお送りしています。平成元年に当選されて18年間、永田町に議員として在籍をされたわけなんですけれども、その18年間の中でも、いろんなその変遷が あったわけなんですが、選挙も選挙は何回経験されてますか？
今回で4回目です。
4回目ですよね。4回の選挙の中で今回の選挙っていうのは比べてみて何か違いました？
最初がね、第1回目が消費税選挙だから、消費税リクルート、
はい、
それから自民党はね、単独案総参議院で失って今でもダメなんだけどね、それが平成元年だ。それと同じぐらい負けたんですよ今回が。それが第1回目、
はい、
で2回目は平成7年でね、これはまたいろいろあるんだけど、平成5年に細かないかできるんですよ。でこれが9ヶ月ね、
はい、
それから畑さんが2ヶ月やって自社差の連立政権なんです、はい、村山さんを総理して、
はい、
それがね平成6年なんです、うん、その7年が選挙なんですね。で私は元年7年、それから13年なんです、
はい、
13年私はもう総務大臣だったしね、小泉内閣ですから、これは自民党が大勝するんです。
ああそうですよね、はい、やっぱりもうその時はある意味、片山さんはいわゆる党のいわゆる選挙全体をまとめる役割も、
総務大臣は選挙を全部管理するんですよ、監督するのは総務大臣なんで
、
それはよその代表応援に行ったりね、もう一人がありましたよ、はい、相手の倍以上取りましたからね。
そういう意味では小泉内閣っていうのはある意味また記録的なものをいろいろ作りましたね。
小泉さんは全部勝ってるわけじゃないですよ。勝ったのはその選挙とね、参議院と、それから2年前の郵政解散の平成17年のあの選挙ですよね、郵政解散選挙、これは大勝ですよ。あとはね、負けたことはないけど勝ってはない。だからそういう意味では2勝2分けぐらいかな、負けではないけど。
なるほど、はい、そして今回は、
だから今回がやっぱりその今のでしょう、年金の問題だとか、金の政と金の問題ね、閣僚の不適切なね、今のいろんな発言、その他の問題、
その今回いわゆる落選してしまったっていうことの危機感っていうのはありまし、いつかこうどっかの時点で芽生えましたかね。
私はこれはちょっとやばいなと途中で思いましたよ、
思いました。
ただしかいけるかなと思った。それがやっぱりその甘さがあるし、 それはね、私はそうだから、やっぱり事務所は周りもそうなんだね。
そうですよね、片山さんも今回は楽勝だろうと思うわけですよね。
私は講演会やね、事務所や周りもですよ、候補者とともに老いるんですよ、年を取っていくんです。それから候補者が偉くなってくるとみんな偉くなってくるの、それは困るんですよ。謙虚さを失う、初心を失う、それは最初なんかわけわからずやりますよね。しかも4回目になってきてね、私党の大幹部でしょ、
はい、
大臣も3年もやりね、いろんなことをやって、私自身もおごり高ぶるようなとかすごい出てくるし、それは講演会も事務所もややそうなるんですよ。だからそういう意味ではね、大逆風がありますよ。もちろん大逆風がなきゃね、私は負けてないと思うけれども、その大逆風が、私が相手にとっては敵の大将だから。
はい。
でしょ、参議院の選挙だから。
はい。
私は参議院の幹事長で、はい、会長は今度は非改選ですから。
はい。
私は大将なの、向こうにとって。だからあれをがターゲットなんです。で、総力かけてこられたけど、持ちこたえなきゃいかん。それを持ちこたえられなかったのは私の責任だということを私は敗戦の面で言ったの、率直に。ただ自民党も反省しなきゃ、自民党自身も残れませんよということを申し上げたんです。
そうですね。
うん。
そして、その結果を受けて安倍前総理大臣ですね、は続投すると。
いや、すぐね、続投中からダメなんで、ね、だからそれはあの時責任を感じとか責任を取ります言ってんだから、結果が出たらね、いっぺん身柄をね、この前の小沢さんじゃないけど、私は身柄党に預けますと、ただその時にね、それじゃあポスト安倍がね、スムースにまとまったかちょっと私まとまってないと思う。安倍さん若いんだし、よくあるんだから、もう一度安倍さんで行こうじゃないかっていうことに私はなったと思うね。分かりませんよ。ただそこの手続きがないと、結果が出る前からどんな結果になろうがね、続投しますじゃよくない。
でその後やっぱりこう、今おっしゃる通り、片山さんおっしゃる通り、その国民のこう不満が
爆発しますよね、うん、どうしてっていう、でそれでなんかこう突然の辞任になるわけなんですけども、
いやいやそれは内閣改造ってよくあったんだけどね、
はい、
ただ健康が相当悪かったんなら、
ええ、
私はそのね官邸なり周囲がですよ、うん、安倍さんを入院させて健康状況こうですってことを国民にオープンにして、うん、治れはもちろんやってもらうし、治らなきゃ そこで健康問題で辞任しますと言うべきだったんですよ、
はあ、
それをやらずに何の説明もなくやめましちゃったから、
うん
ね、それはみんなびっくりした。私もあの帝国ホテルでなんか喋っててびっくりしたんだけれども、それ後で健康だっちゅうて官房長官が言ったんですよね。
そうです、うん、なんか取ってつけられたような感じが、
ただ最初はね本当かっちゅう感じがありましたよ、
うん、
それはね健康がね悪かったのは分かんない人がね分かってたはずで、特にあのオーストラリアに随行したね、
はい、
記者だなんていうのはかなり分かってたようですよ。何が起こるか分からないということをね後で言ってる人はいたし、
でもそうなりますよね、もう総理大臣 ともなれば、うん、周りのその側近からですね、うんうん、まあ、もちろん大臣を含め、うん、やっぱりこうあの支えてる人、日々言動を注目してる人、うん、まあまあ、指南する人も含めていると思うんですが、安倍さんはそういう人いなかったんですかね。結
構、まあ、いたんでしょうけどね、うん、いわゆるお友達でなんかちゃんと言えなかったんだろうちゅうて言われてますよね。わかりませんよ、
事実は。という言葉もありましたけど、はいはい、まあ、事実はわからない、まあ、そういう安倍さんもですね、まあ、復帰をされてますけれどもね、
うん、
やっぱりあのイメージというのはなかなかこうこれからの、
まあ、1年前はね安倍さんでなければ選挙に勝てないね、
そっか、
安倍さんが救世主みたいなやや感じがありましたよね、
うん、
で最初はあの中国行ったり韓国行ってね、
うん、
首脳会談やって、
うん、
一種のねそれまでギクシャクをなくしましたからね、
うん、
支持率もものすごく高かったし、
そうですね、プリンスでしたよね、
うん、ただまあちょっとね意気込みすぎてハイテンションだったねでしょうし、もっとゆとりを持ってね楽にやるっていうことがあったかもしれませんね。
なるほど、
ま、思い込んだっていうようなとこあったかもしれない。また周りがね、
うん、
いわゆるその お友達っていうのかね、うん、仲間っていうのか悪くはないんだけども、
うん、
誰
がそんな結果に、ね、なると想像したでしょうか。まあ、でも永田町というところが怖いところですね。
それはもう1年前と比べると全然違いますね。
ま、
福田さんはもうあれでね、出ないちゅうんで、
も
う福田さんはもうこうやって生命がなくなるかなんてあの頃言ってたんだから、1年ちょっと前は、
わかんないです。永田町カフェ、今月は片山虎之助さんを迎えてお送りしています。
永田町カフェ。